はい、どうも、毎週やっていきたいと思います。この番組はロックスの CEO の山田と執行役員の植木が2人でスタートアップのあらゆるテーマを一つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。第45回、今回は山田さんがテーマを持ってきてくれました。
はい、この今日のテーマは、新規事業をやったことない人がこう新規事業に関わる、初めて関わるっていう時の、こう注意点、気をつけた方がいいこと、覚悟しておいた方がいいこと、何かなと、いうのをちょっと話したいなと思ってまして。
なるほど。はい。
そうそう。まあなんかやっぱね、ロックスもこう新規事業、まあ事業のフェーズってどこで切るのか難しいけど、まあまだまだこうバックチェックも新規事業フェーズだと思ってるんですよ。
そうっすね。
まあなんかエージェントバンクはなんかこうその一個先にいるのかなみたいな感じ。
事業。
植木の手もそうながら新規事業。で、まあ世の中ってね、新規事業みんな携わってみたいって人多いじゃないですか。
多いっすね。就活とかでもめっちゃ人気っすよね。
そうじゃないですか。で、まあただこうなかなか普通はね、なかなかこうそういうフェーズに携わるっていうのって確率論的に少ないので、まあ、やったことない人が初めて挑戦するとか、初めて携わるっていうことって、まあロックスも多分結構今メンバー増えてると思うんですよね。
そうっすね。
だからそうなった時に何か何が違うんだろうとか、
なるほど。
何かこうどこに一番大きな、何て言うのかな、こうチューニングしなければいけないポイント、その能力とかじゃなくて、何かこう違うものとして、そもそも何を違うものとして捉えなければいけないんだろうみたいな。
なるほど。
そう、そういったことをね、ちょっとね、話しながら見つけていきたいなと思いまして。
なるほどですね。
そう。だって全然違うじゃん。と思って。全然違うんだろうなっていう。
そうですね。
まあ、我々ってどっちかっていうさ、そう、新規事業の時期の方が長いじゃん。
長いですね、圧倒的に。
圧倒的に。だってこのエージェントバンクが新規事業から抜け出したぐらいのタイミングで、だって俺は直接はなんかもうその時にはちょっと違かったし、まあ、植木がギリギリ、なんかそのね、ギリギリのタイミングぐらい携わってたみたいな。
そうっすね。
そうそうそうそう。だから基本新規事業側の方がなんか長いから、なんかそれが当たり前とか、なんかこういうもんでしょみたいな。乗って、はいはい、我々すごい多い気がしてて、でもこう、新規事業に携わってない人たちからしたら意味わかんないみたいなものとか、その、どんなに優秀な人でもすごいギャップを感じることとか、なんかありそうだなと思ってて、でそれがなんかすごくこう、そのボタンの掛け違いだけでもったいないことになっちゃうみたいなこととかもある気がして、なんかどういう心構えだったりな、なんかポイントを押さえておくといいんだろうなって最近考えながら、なんだろうなと思ってる。
まあそれをじゃあ会話まだ見えてないけど、雑談しながら見出していきたいなっていう感じですね。
そう、見出していきたいなという感じですね。
なるほどですね。なんだろうな。まあでも一番大きいのは、まあ、よく新規事業やりたいっていう人って何だろう、あるのって何かこう新しいことをやってワクワク楽しそうみたいなのとか、何か何だろう、こう派手なというか、こう何か多分既存事業は嫌ですっていう人って、よくいやそんな繰り返しだと飽きちゃうんすよねみたいなことを言う人とか、まあそういうのが何かこう新規事業の憧れとして語られる時に多くある二大要素なのかなっていうふうに思うんですけど、 まあ、1個目に関してはもうずっと不安だし、マジでこのままで大丈夫かって死ぬほど
不安ね、
うん、もうなんかこう毎日こう要は新規事業なんで検証とかって、まあ対峙する母数というかそのトラフィックってまだ少ないことの方が往々にしてあると思うんですよね、
うん、
なんて言うんだろう、そうなった時になんかもう1個の出来事でめちゃくちゃよっしゃいけるかもって思った1時間後にこれ絶対無理じゃんって絶望したりみたいな、うん、そのなんかもうこう高低差激しすぎてなんかすげえ絶望と希望の間を行き来するのが辛いみたいな風にまあなることが多いのかなと思ってて、その辺がなんか結構いややってみたらマジ辛いことばっかっすねっていう人は結構多いんじゃないかなって思ってます。ギャップ目、ギャップ1として、
ギャップね、ギャップ1、
うんうん、でもう1個はとはいえ新規事業なんだからどんな分かんないけど立場の人であれ超泥臭いことをやるし、まあ、とはいえ繰り返しになることって別にあるじゃないですか、
うん、
なんか事業って何かを成し遂げようと思ったら結局は細かいアクションの積み重ねだと思うので、
うん、
なんかそこがなんかいやもっと派手なことやれると思ってたのに新規事業行って最初なんか B2B だったら例えばテレアポして商談してヒアリングするところの繰り返しじゃないですかみたいな風になんか思う人って結構多いんじゃないかなって思いました。だいぶアーリーフェーズの話してましたけど、
うん、そうね、思ったより大変だぞと心構え的には
うんうんうん、
なるほどな、そうだよね、不安、まあ常に不安はそうだよね、
そうっすね、
常に不安ってさどう乗り越えれば、どう乗り越えてってんだろうね、
どうなんだろう、まあそのまあ、不安って結局感情なんで、それを自分個人として許容するというかこう認めた上で意思決定とか活動に悪影響が出ないようにするっていうこと以外ない気はしますけど、
うん、いやなんかこうなんていうのかな、こう、まあ、基本うまくいかないわけのことの方が圧倒的に多いわけじゃないですか。
そうですね。
で、その中でなんかこう、そのあうまくいくかもって思う瞬間をどれだけこうあの早く何回もたくさん意図的に作れるか
が、あー、
なるほど、ほぼ全てな気がしてるんだよね。なんかこう、それはいろんな側面で。メンタルもそうだし、その事業としてもそうだし、
うんうんうん、
なんかそのこうまあその行ったり来たりこううまくいくかもいかないかもの基本うまくいかないかもだから作用としてはこう重力的にうまくいかないかもにひたすらこう引っ張られているような感じだと思ってて。
うんうんうん、
新規事業って
そうっすね、そうっすね、
そう、
あ確かに、だかチームでやるときはよりそうっすよね、
うん、
こうモメンタムというかやっぱその重力、うん、下への圧力ってどうしても働いちゃうし、
うんうん、
まあ、うん、うまくいかないこととか問題とかもたくさん起きるので、うん、まあ一人でもその不確実性とかそういう状況がまあ苦手な人とかそういうのに対してアンチになっちゃう人とかがいちゃうと結構みんな引っ張られちゃう、この事業ってもうこういうことあるから絶対うまくいかないよねとか、この事業ってもうこれダメだよねみたいなのは確かに起きうるので、そういう意味ではこうなんて言うんでしょう、ポジティブなあというかまあ多分イシューとしてもこうクリアしやすいものから意図的にやっていくもそうだし、やった時にそれをこう全体に対してこうすごく ポジティブに伝えるみたいな、なんかチームとして組織としてはすごい大事ですよね、新規事業に関わる組織としては
、うんうんうんうん、でなんかそのなんかこう植木に聞きたかったのはなんかそのなんていうのかな、うん、こうそのポジティブなものを実際に見つける頻度だったりとか、うん、スピードを最大化するためにこう既存事業で、まあ、その新規事業のフェーズから抜け出した時と、
うん、
まるでなんか発想を変えたりとか考え方変えたりとか向き合い方変えてることってなんかあるかなみたいな。
なるほど。
新規事業だからあえてこういう考え方でやってるとか、多分普通の仕事だったらこんなことはしないんだけどみたいな。
はいはいはい、なるほど。
なんかそういうのがありそうだなっていう気がしてて、多分自分も多分そうなるだろうなみたいな。だから本当なんかこう新規事業の責任持ってる時と、なんていうのかな、こう別の事業の責任持ってる時だと、マジ人格変わるんじゃねえかみたいなぐらい、なんか別物、別物だと思ってて。
そう、なるほど。まあでもそうだな、確かに。まあ、前のあのプレイングは悪なのかってテーマの時にちょっと話しましたけど、やっぱ言語化できてなくても、やる超柔らかい仮説でもなんかこうやるっていうのは、まあ一個絶対あるだろうなっていうふうに思ってるのと、あとなんか超長期とか、なんかすごく全体像を構造化したりとか、そういうのを綺麗にやるぐらいだったらやるっていうことかなって思います。はいはいはい、これ結構だってもう、なんて言うんでしょうか、その結構新規事業ってこの、まあ、いわゆるコネクティングドッツ的な要素ってすごく多いと思うんですよね。そのなんか最初に描いた理想とか全体像なんて、まあもう3ヶ月後には全然変わってるみたいな。まあそれチームで同期するのって超むずいなっていうのはすごく課題感あるんですけど、まあ一定個人としてそれ検証を進めていくときは、まあ結構なんて言うんでしょう、こうなんて言うんだろう、キングダム的に言うとこう火が上がりそうなところにこうで形を作っていくみたいな、それが後でなんか点でつながるみたいな感覚はあるので、まあ行動としてはやっぱもう言っても確率論なんで、やる回数増やしてそこからの学びどんだけ抽象化できるかかなっていう感じはしてます、
なるほどね。いやこれさ、多分そのなんだよな、こうどこまで考えるかのバランスだと思うんだよね。でこのバランスがまるで違うんだと思うのよ。その普通だったらね、数字揃えていろんな角度から検証してオプション並べて評価してみたいなこう感じでこう絞っていくわけじゃないですか。でも多分今の植木は別にそれをやらないと思うんだよね。でもじゃあまるで何も考えずに思いつきのものをやってるかっていうと、そうとも言えないみたいな。じゃあこの、ね、どこでゴーしてんのっていう、こう植木はっていう。
ああなるほど。ああなるほど。まあでもその最終的な理想像、まあそれはなんか多分ビジョン、プロダクトビジョンみたいなところを定めたときに、まあそこに行き着く一番抽象的なイシューみたいなのはこうなんか一応頭の中にあって、それにインパクトありそうだったら順番とかはすごく詳細度高く設計しなくてもやるっていう感じなのかな。なんかちょっと自信ないけど、ちょっと今パッて言語化するとそんな感じなのかな。
まあ、絶対このイシューはまあまあさすがに外れないだろうというものは見つける、でそのイシューが見つかったら、そっからそれにインパクトありそうなものは何、これ結構何思いついた順ぐらいな、もはやなのか、なんかそのどこぐらいまではさすがに考えてやってみようみたいな
まあでもやっぱインパクトでかい順か、外したとしても次に結構重要なというか、その事業がすごく前に進む可能性のあるイシューが立てられそうな、学びが得られそうな仮説立てられてるかというか、だから成功した時にめっちゃインパクトでけって話もあるんですけど、なんか失敗した時に、あこれってこっから得られた学び、それを失敗したかもしれないけどこういう結果が出そうだから、その結果ってつまりこういう仮説立てられて、それって次の なんだろう、事業において次のステップに超なるよねっていうのが大体想像できるみたいな、
うんうんうんうん、
のは
っていうものであればやっちゃう。ああ、
うん、
うん、じゃあそのなんか最大考えるとしたら1個の何かこう何かについて、
うん、
そのまあ超長期とか、まあ、じゃなくそのじゃあ何やろうかみたいなさ、そういう論点において最大考えるとして、
うん、
マックス、まあ、時間というか期間というか、
うん、
で植木の中でのこのこう最大ってどこら辺に設定するの、これ時間感覚の問題だと思ってて、これ時間感覚で、
あ、そうですね、時間感覚はマジ大事だなと思います。
そう、これ時間感覚、そう、あの時間感覚のあのズレだと思うのよ。その、うん、言うなれば、
うんうん、
俺今行き着いた。新規事業とそうじゃない事業のあのズレは結構時間感覚のズレは極めて強いと思ってるんですよ。
うんうんうん、そうですね。
そうだから1個の物事についてどこまでの時間内で考えるみたいな形で植木ってやってんだろうなみたいな。
ああなるほど、ここまでの時間むずいなそれ。いやでもむずいな、時間で表すのめっちゃむずいっすね。なんかなんだろうな、なんだこれ、どう答えればいいんだろう、あんまわかんねえな。いい、まあでもね、本当にこれを1日でも短くできるんだったら最後到達する時の地点というか、
うん
うん、まあそれが3年後になるのか1年後になるのかがマジで変わる可能性があるなっていうのは常に考えた上で最短でやる。なんかもちろんかけるリソースとかそのかかる工数みたいなのも、まあ、もちろんそれは考慮するんですけど、
うん、
まあ、だからまあ最終的にはそこにはよるが、まあでも本当週次単位、
うんうんうん、
なんだこれ、
週次以上は伸ばさない。
なんかあんまそのケツをこう時間単位で切るって意外と考えたことなかったですね。やるまでの考える時間ってことですよね。これをやろうって意思決定において、なんか1週間以上は伸ばさないように絶対しようみたいなのはあんま考えてないかも。
どんなぐらいで決めてんだろうなっていう、なんかそのこの、まあでもね、こう普通の事業だったら別になんかその試作検討期間2週間とか1ヶ月間とかさ、別にあるっちゃあるじゃん全然。
うん、それはマジないっすね、意味わかんないっすよね。
そうって言うと思うんだよね、って言うと思うから、うん、なんかそれってマックス植木の中でどのくらいの時間感覚なんだろうとか、例えばもう2時間以上考えてでもちょっと意味ないからもう2時間で大体決めちゃいますとかなのかとか、なんか、
うん、
なんかそういうラインがあるんだろうなみたいな。でこの時間感覚がずれてるとなんかこう、うん、難しさがあるんだろうなみたいな。
うん、そうですね。いやなんかその意思決定を引き伸ばすというか、そのなんかじゃあ2週間検討しますとかって、まあ、半分引き伸ばす、まあ、もちろん材料を集めるのに時間がかかります、それは顧客ヒアリングが10社必要だからみたいな時は別なんですけど、まあ、それが本当に必要なのかっていう問いはあるとしても、なんかそんなに これをやるかどうか決めるためになんかこれぐらいの時間が必要ですみたいなのを考えたことはないですね。なんか考えたことはない、つまりだからそんなことってないっすよね。
だいたいそのまで考えて行き着く
行き着くとこまで行き着いて、何人かから違和感ないかとかフィードバックもらって、自分がもう一回考えて、うんうんうん、あ、なんかいけるって思ったらやる。
あでもなんかその一連の所作がありそうだね。なんかなんかわかんないけど、植木の中でなんかこう自分の中で、うん、で それをひたすら再リードタイム、最短リードタイム化していってる感覚なのかな。
そうですね。で、まあ、いくつかあって、それをチームでやる場合は同時並行でそのプロセス踏んで、
うん、
みたいな感じですかね。
なるほどね。難しいテーマですね、はい、
難しいテーマっすね。時間軸いやでも本当なんかそれって本当にいけるんですかみたいな話してるぐらいだったら、まあ早くまずやって学びを得るはやっぱ大事っすよね、特に新規事業は。
ここはもうなんかもう自分のちょっと自信度合いというか、まあ全くなくはないだろうぐらいまで来たら結構いくもんなんだね、やっぱり。
そうですね。でも頭の中でいけなさそうって思ってんのはやんないっす、絶対。なんか論理上いけないんだったらやっぱいけない、
うんうん、
と思ってるんで、まあなんか、うん、そこまで行き着く速度をめちゃめちゃ最短にする、
早くする
って感じなのか、うん、
なるほどね。
だからもうあれですよね、なんか反証が出てくる、まあ、それをやるってなった時に、え、それってなんかこういう理由でやらない方がいいんじゃないですかとか、ここって検討できてないんじゃないですかみたいな話とかって、まあ、誰にどう言っても絶対上がってくると思うんですよね。でそれをなんか自分の中で、あ、それはまあ今はこういう理由で考慮しない方がいいとか、いやいやそれって実はこの要素も考えたらこうなんだよねっていうのとかが一個も思い浮かばないまま、自分でも言語化できてないのにそのままゴーするみたいっていうことは絶対ないみたいな感じ。
ああ、じゃあ一通りは反証プロセスを回すんだ、頭の中で。
そうっすね。こうその論理上はというか、もうファクトでどうなるかっていうのはもちろんやってみないと分かんないんで、論理上は別に何だろう、やれば最短でできちゃうじゃないですか、その反証って。なんでそれはもうめちゃめちゃ最短でやって、なんかそこになんかいつまでとかって、なんかむしろ1週間後とかなったら、え、なんでそれ1週間かかるんだっけみたいな、それって別に論理上検討して議論してやるだけじゃんみたいな、
うん、
に時間をかけないようにするという感じなんですかね。
なるほど。いやなんかヒントはすごいあった気がするが、あれですね。
いやなんかこれ大丈夫かな、それなんか僕もなんか話しながらうまく言語化できなくてどうしよう
かな。ヒントはなんかすげえいろいろあった気がする。
なるほど。
はい。うん。
まあじゃああとはちょっと時間もあれなんで、これを聞いてる方の
聞いていただいた
解釈に、はい、そうですね。はい、委ねます。すいません、ちょっとあんままとまりませんでしたが、はい、ということで今回はそんな感じでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。